聖書の御言葉をご一緒にお読みしたいと思います。歴代史略の上です。歴代史略上ですね、一節から、七節までご一緒に、十七章ですね、はい、歴代、ごめんなさい、列王紀略上、十七章、列王紀略上、十七章。列王と歴代とちょっとありますんでね、間違いない、列王の方ですね、列王、列王紀略、列王紀略って言いますね。王様がたくさん、19人ばかりですかね、20人近い王様が、列王だから、並んでるということで、英語ではこれキングスっていうことですね。王たちっていうことで、王たちの書って言っていいね、列王。同じ歴代もそうなんですけど、歴代はクロニクルスっていう、これも同じですね。19代、20代までの王様、列王紀略の方は北の王国の王様っていうんですかね。歴代史略のは南の王国の王様の、基本的には記録というか、南の 王朝と北の王朝のそれぞれの記録ということになりますね。歴史書ですね。ですから、ソロモン王様の後で国が分裂したもんですから、これイスラエルっていう国は2つの国に分裂したわけですが、北の王国と南の王国ということに、イスラエル、これもちょっとややこしいんだけど、イスラエルっていう国が分裂してイスラエルという国とユダという国になった、とイスラエル王国とユダ王国という2つの国に分かれたっていうんですから、それぞれの国に王様が、出ていく、大体どっちかが20人出てくる、もう一つの方は19人ですが、南が20人だったんですね。だからその北のイスラエルという王国と南のユダ王国ですけど、今のエルサレムっていう首都エルサレムがあるのは南のユダ王国の方なんですよ。これちょっとややこしいんだけど、ユダ王国の方にエルサレムは存在してるっていう、ついでに言えば北の王国はイスラエルはあまり出来が良くなかったっていうか、まともな王様が一人もいなかったっていう、悪王ばっかりだったっていう、神様にそっぽ向いてですね、背を向けた偶像崇拝者ばっかりだったわけですね。で、南の王国には良い王様が何人か出ていまして、アサとかヒゼキヤとかですね、信仰を持って神に従う王様も何人かいたわけです。ついでに言えばこの北の王国の方が先に滅んでしまったんだ、あまりにも神様に背いてばかりでありました。アッシリアが来て、アッシリア帝国ってのは、世界帝国の初めですかね、アッシリア帝国によって滅ぼされてしまいました。それからしばらくしますと、この南のユダ王国も、バビロニア帝国に滅ぼされるという、新バビロニアの方ですね。ですから、そうなった時にイスラエル という国はもう完全に消滅したように思うんですけども、70年経った時に、このバビロニア帝国を滅ぼしたメディアペルシャがですね、ユダヤ人をもう一回自分の国に帰りなさい、まあ、このユダ王国にエルサレムの復興がなされているわけです。だこれは非常に不思議なことで、なぜペルシャがイスラエルに寛大な、つまりその帝国の支配下に置かれて捕虜となった国が解放されてもう一回ですね立て直せって言われたことは、まあ、歴史上ないと言っていいと思いますね。占領された国がですねもう一回あの解放されたっていう、まあ、歴史上ないと言っていいと思いますね。だけれども、聖書はもうそのユダ王国の人々がバビロニアに連れて行かれて捕虜となってバビロン捕囚ということでありましたけれども、その時から神様預言者を通してあなた方をもう一度救ってあげましょう、70年経った時にあなたたちをまた解放されてきますよと、まあ、そういう預言というのは本当ありがたいことで、エレミア書あたりを通して、ダニエルもそうですけども、このイスラエルが滅亡している最中に、起こされた預言者たちによって、またこの望みというのが常にこう与えられているわけですね。ですからこの列王はその北王国の記録になりますけど、まあ、いずれにしてもこの後、まあ、滅ぼされていくということになります。でこの時の預言者はこれエリアですね。でイスラエルという国は常にどういう状況の中でも神の預言者がいる国ですね。預言者によって神の言葉が人々に伝えられていったので、まあ、神の代弁者の働き務めをしているわけですね、まあ、預言者でこのエリアという預言者ね、まあ、ヤハウェの矢ということで、このエリアという預言者は今まだ読んでないと思うんですけど、もう読んだことにしてもいいんだと思うんですけど、ギレアデにいたということです。それからこのアハブというのはこの時の王様ですね、悪王ですよね、まあ、まともな王様は一人もいなかったということであります。はい。でエリアはこの神の言葉を告げるわけでありますが、一節にありますようにね、雨がね、国に雨が降らない、ね、数年って書いてありますから 5,6 年のことでしょうか、数年雨梅雨がもう降りません、ね、これはまあ国家存亡の危機と言ってもいいかもしれない、雨がないという非常に、まあ、まずい状況です。それからでも神様はエリアに対してはですね、この4節にありますように、何時その川の水を飲むべし、我カラスに命じて賢にて何時を養わしむと、ね、まあ、エリアには神様、ここに行きなさい、身を隠しなさい、あなたは、ね、エリア国は大変な状況の中にあっても、まあ、飢饉というかね、雨が降らないというのは、まあ、経済的には非常に大変な状況の中に、まあ、なりますよと、数年なりますよと、まあ、そういうことであり、けれどもエリアに対しては神様はどこどこに行きなさい、そこは川があるから、ね、その川の水を飲みなさい、 川のあるところに神様エリアを、まあ、導いてくださったんや。それから川だけ水だけ飲んでても生きていきませんから、この4節にあるようにカラスに命じて賢にて南城を養わしむる。神様がエリアを、今度は食べ物が必要ですからね。で、食べ物を与えるときに神様が直接なんか食べ物を与えるっていうこともあるのかもしれませんけども、カラスに命令してあるから大丈夫ですよ、カラスに言っとくからっていうの、神様がね、ちゃんとあなたを養わせるようにとそういうことなんですよ。それで五節、彼ゆきてエホバの言葉のごとくなせり。で、まあエリアは神に従ったわけですね。神の言葉に従った、で、その従わないとそうなりませんよね、いや私はそんなとこ行かなくても大丈夫ですって言って頑張っても、まあそこに従ってエリアは行ったわけで、そしたらヨルダン川の前にあるケリテ川のところに彼は住んでいたということですから、で、6節、彼のところにカラス、明日にパンと肉、また夕べにパンと肉を運べり。で、朝と晩、ね、パンと肉をカラスが運んできた。で、神様がカラスに命令して、これがこの飢饉の時に国が大変な状況の中にあって、神様がこのエリアを養って守って助けていてください、だからこのカラスを食べちゃったらまずいわけですけども、カラスがパンと肉を持ってきたんですねだけどかつて神様はエジプトの人々にうずらを天から降らせて、うずらがやってきて、そして彼らはうずらを食べたっていう、うずらの肉を食べたっていうことでありますけど、この時はそうじゃなくて、カラスにパンと肉を朝晩運ばせた、こういうことなんですね。それで、その傷んですけども、7節見ていくと、しかるに国に雨なかりければ数日の後その川枯れ、そしてやがてその川も枯れてしまって水が飲めなくなるんですね。だからもう相当ひどいこの飢饉というか状況が来るわけであります。でエリアにしてみれば、せっかく神様の言う通りにしてそこに行って川の水飲んでたのに枯れてしまった、これは神様どういうことでしょうかとこう思うわけですけど、まあ、どういうことじゃなくて、神様の側にもまた別の計画がありまして、まあ、そこでしばらくそうしていたのはいいんだけど、次また行きなさいということで、それで、8節、エホバの言葉彼に望みて曰く、立ちてシドンに属するザレパテに来てそこに住め、身を追われ賢のやもめ女に命じて南城を養わしむ。まあ先ほどはカラスだったわけですけれども、今度は人間をね、神様通してエリアを養わせますよ。その人間も、まあ世の中では最もこの、弱い立場の人っていうのがありますよね。やもめ女ということで、今の時代じゃありませんか。何千年も紀元前の話ですからね、紀元前の、まあ、700年ぐらいの話ですからね、今から3000年までいかないけど2700年ぐらい前の話ですから、社会的にですね、女性が一人で、やもめ女ということですから、まあ、先立たれたのかもしれないですけど、夫には非常にこう弱い立場にありますね。そうなると、はい、でこの方を神様用いてあなたを養わせるようにしますからとこういう ということで、先ほどはカラスだと、今度はこのヤモメ女というね、本当にまあ今では未亡人というような感じでしょうかね。まあ、国のね、補助とかそういうことがある時代でもないですから、ましてこの国の王様は悪王で、政治に対しても自分のことしか考えていないような人ですから、まあハブですね。ですから、それでまあエリアはそこに行くわけですね。そして、一人のヤモメ女がザレパティに行った時にいたので、それと出会ったわけでありますね。まあこれは10節であります。それからこのエリアはその女性にこう言うんですね。コールというのはお願いしますというね、この終わりの10節の終わりですね。コール、器に少しの水を我に持ちきたりて我に飲ませようと。まあ水も貴重なこの時代なんだけども、まあ自分で飲めばいいんだけれども、まあどっか水がめかなんか家の中にある蓄えてある水を持ってきてくれと、自分に水を飲ませてほしいとこう言ったんですね。まあそれはこの人が本当に神様からの示された人かどうかっていうのをまあ試すっていうこともあったかもしれませんね。まあそれで私に水をいっぱい持ってきて、ね、飲ませてください。そうした時にこの女性はそれを持ってこようとしたということですが、11節、彼これを持ちきたらんとて受ける時、家の中に行こうとしたということなんでしょうね。エリア彼を呼びて言いけるは、こう何時の手に一口のパンを我に取りきた。でそうしたので、今度は次にこのエリアはこの女性についでにね、パンも持ってきてくれと小さいのでいいかってね、手に一口のパンっていうのはそんなにたくさん食べるんじゃなくて、一口でいいからね、小さなパンをでいいから、まあ、持ってきてくれと、まあこういうことですね。まあ普通のね状況だったら、まあ、平時の、であればそうな、それはたわいもないこと、まあ持ってくれ以外のことですけど、まあこういうまあ言っても有事の時ですから、パンをね持ってくるっていうことはどうなんでしょうか。それからところがこの女性は12節に言うように、彼イケルは何時の神エホバは行く、我はパンなし、ただ桶に一つかみの粉と瓶に少しの油あるのみ、見よ我は二つの焚き木を拾う、我入りて我と我が子のために整えてこれを喰らいて死なんとす。まあ、ここでこの、まあ、自分の事情を話をするわけですが、まあ、人にはいろんな事情があるわけで、表面的にはただみんな日々の生活をしてるっていうだけを見たらみんな同じようなことやってるように見えるわけですけど、まあそれぞれいろいろあるわけですよね。それでこの女性にしてみれば、まあパンはもうないんだということで、あるのはまあ粉と、その粉もわずかな粉と、まあ、小麦粉ですよね。それから油が若干あるのみで、まあこれでパンを作って食べても死のうということを実は考えて焚き木を拾っていた最中にあなたが出てきたっていう、こういうことですね。ですからもう子供が一人、少なくとも一人いるっていう、社会的に最も、まあ、弱い立場の、まあ、底辺にいる状況の人ですね。ですからこうそういうことがこう言われる。でエリアはそれを聞いたときに、まあかわいそうだと思ったかもしれませんけども、国中そういう人だらけなわけですから、この状況の中に入って、はい、だからエリアは13節、彼に恐るるなかれ、行きて汝が言えるごとくせよ、ただし まずそれをもって我がために小さきパン一つを作りて我に持ちきたり、その後何時のためと何時の子のために作るし、だからこのエリアは別にこのその女性のやることを止めようとはしてないんですよね。ああまあそれはもうそうしなさいとね、うん、パン食べて、子供として最後のパン作って食べて、そして死にたいと死ぬっていう、もうあとはもう野となりやめとなりともう飢え死にしてもしょうがないっていう、まあまあじゃあそれでいいからそうしなさいって言ってるわけですね、エリアは。ただあのそれをするのに私にね小さいパンを一つ作って持ってくる、これだけ必ずやってくれ、うん、でこの辺になるとちょっとわけわからないですよ、女性からすれば。まあでももうどうせ死ぬんだから一緒だと、ね、あのこういうまあ状況、もう本当にそういう状況ですから、あのそれで、でその14節に、ソアエホバの雨を地の表に下したもう日まではその桶の粉は尽きず、その瓶の油は絶えずとイスラエルの神エホバ言いたまえばなり。まあ、これはまさに神の言葉なんですよね。そこにこの聖書の言葉、我々にとっても神の言葉ですけど、この言葉があるかないかということですけど、神の言葉が預言者を通してここで言われているわけでありますから、まあその桶のね、桶にもうわずかの粉しかないっていうけど、その桶の粉はもう絶対にあのなくなることはありませんね、それから瓶の油もどんなに使ってもなくなることはありません、うん、またこの経済が復活するまでね、うん、その本当に国の基金が終わるまで、それは雨が降ってくるまでね、この、尽きることはないです、まあ、エリアはそういうふうにこの女性に、神の言葉をつけた、神の言葉を教えたと言ってもいいですね。この神の言葉を伝える人がいるから、この世の中に救いがあるわけですね。まあこので、女性はまあそれを信じたか信じないかよく分かりません。まあ何言ってんだこの人だと思ったかもしれませんけれども、それを信じたか信じないかはどこで判断されるかっていうと、彼女がそれを行動したかどうかなんですね。頭で疑っていたかもしれないけども、彼女は、15節、彼っていうのは彼女のことですけど、行きてエリアの言えるごとくなし、彼とその家およびエリア久しく暮らえり。でその通りにした。うん、頭でどう思っていようがどう考えていようが、まあこの預言者の言ってる通りに彼女はしたということで、まあ、エリアにもこのパンを作って与えたということですね。それがまあ、聖書ではそれを信仰と言ってるんですね。頭でどう思った考えたかっていうのは一切触れてないですね。理解できなかったなら理解できなかったって言うわけです。ただそれを言葉をの通りに行動した、従ったということです。従った、はい、その通り16節、エホバのエリアによりて言いたまえし言葉のごとく、桶の粉は尽きず瓶の油は絶えなかったということで、それ以降ですね、どんなにパンを作ろうがどんなに油を使おうが、それはもう常にまあ満たされていた。これが神の奇跡という、奇跡と印と不思議。今これはですね、大昔の話なんだけども、神様っていうのは今日も別に大昔も変わってませんから、まあ、今も同じように神様は私たちの必要を満たしてくださいます。けれども神様が私たちの必要を満たすっていう方法は大きく2つありますね。方向性的に私が思うには、というか聖書的に見ても2つありますね。で1つはね、 こういうこの、あの奇跡を起こすわけです、うん、これもまあ過去振り返ってみるとこういう経験体験というのを、まあ、我々もするとあの神様のこういうですね思ってもみないようなあの突然何かが俄然降って湧いてきたりこうあの、奇跡的にこう物事がこう与えられてくるっていう、ね、これありますよね、うん、でこれ一つですね。つまり、もう無から有を生ずるようなことを持って私たちの必要を神様が満たしてください、これ一つなんだけれどもあのそういうことを一度こう経験体験するとあのまたそういうことがあるんじゃないかとこう期待してしまうのがどうしても人間でありまして、はい、まあ、本当に我々救われてからそういう経験体験をしたかもしれませんけれども、うん、それはそんなに多くなかったと一度あったかなかったかでもそういうこの奇跡と印と不思議によって神様が技を行って我々の必要を満たしてくださった、まあ、これは本当に感謝なことでありますよね。でもそれは私たちの求めることではない、うん、この、 女性も別にそういうことは求めていたわけでもなかった、うん、でも神様の方から何か近づいてきてくれた、うん、神様の方から何かそういう働きを思わない期待もしない望んでもいないようなことを持って神様を満たしてくださった、まあ、助けてくださった、まあ、こういうことはありますね。でこれはまあ一つですね、神様が私たちの必要を満たしてくださる、まあ、一つだ。こういうことはないと言って否定はしません。あるわけですから、まあ、非常にそれと感謝していけるわけだけれども、いつでもはないんですよね。それはまたそういう状況の中であったら神様そうしてくれるかというといつでもない、うん、それから救われた始まりの頃によくそういうことはあるんだけれども、救われてしばらく時間が経過した時にはだんだんとそういうことはないです、ね。まあじゃあ何なのかっていう、もう一つ の神様が私たちの必要を満たしてくださるというこの道のりっていうんですかね、方法は何かというと、それは私たちの信仰を用いることでいつでも神様働いてくださるっていう、私たちの信仰というのは私たちがじっと何か座って待っていたら神様がものを満たしてくださったというのは、これは神の側の働きですから、まあ、奇跡と印としてほしいけれども、いつでもそうない。でも私たちが立ち上がるというのは信仰なんですね。我々が立ち上がって受け取ろうとして立ち上がった時に神様はいつでも働いています。でこれを信仰というんですね。でこの私たちがこの神様からのものを受け取るために立ち上がる、まずことによって神様の働きを与える。でここを神様は求めていきなさいというのはいつでも、それ信仰というわけですね。でこのその違いがこう見えてくるということは、聖書的に読んでいくとい
つでもこう神の働き、奇跡、印、不思議があるんだけれども、うん、予期しない時に神様の側からこう働いてくださったということだけではなくて、むしろそっちの方が少なくて、神様が我々にむしろ求めていることは、神様からの働きを受け取るために自ら何もないところが立ち上がっていくっていう、ことなんですね。でそのまあ本当にちょっとルカ伝って新約聖書を見ていくと、ルカ伝ですね、新約聖書のルカ伝の第4章なんですね。 ルカ伝の第4章なんですけども、はい、ルカ伝の第4章にこういう言葉がありますね。25節を見ていきます。25節、26節をご一緒に読みましょうか。我誠をもって汝らに告ぐ。エリアの時3年6ヶ月天閉じて全地大いなる危機になりしが、イスラエルのうちに多くのやもめありたれど、エリアはその一人にすら使わされず、ただシドンなるサレプタの一人のやもめにのみ使わされた。
はい、
まあ、これイエス様のお説教ですね。まあ、イエス様のお説教って言っても、このユダヤ人のこの時は教会っていうのはユダヤ人のユダヤ教の街道ですよね。ユダヤ教のシナゴブですね。で、安息日にイエス様はそこでお話しなさってるわけですけど、まあ、イエス様が洗礼を受けて、それからその直後に荒野に出て行って40日間悪魔に試みられて、その直後になんとか戻ってきて、ね、御霊の力によって戻ってきたと書いてあるの、聖書は。そしてその街道で、ます、その後すぐにしたことはお説教、安息日礼拝に行って、そしてそこでお話をして、でその時にこのイエス様何て言ったかというと、エリアの時代の話で、先ほど読んだ時の話ですけど、まあイエス様のこの時代からすれば700年ぐらい前の話ってことになりますよね。でエリアの時3年6ヶ月雨降らなかった、国は飢饉であった、まあ実際3年半雨が降らなかったようであります。それでイスラエルの中に多くのヤモメありたりど、まあ、いわゆる北のイスラエル王国の話でしょうね。多くのヤモメありたりどというからもう餓死寸前の人々ばっかりがその時代に国中にいたわけですよね。特にこの弱い立場の人からこれは経済的にもう困窮していくわけですから、ヤモメありたりどエリアはその一人にすら使わされなかった。神様はそれだけイスラエルの中にたくさんの悩める人々、苦しんでる人々、経済的に困ってる人々いたんだけども、それイスラエルの神様なんだけれども、一人にすらこの救いというものは神様使わさなかったですね。なぜでしょうかということを、まあ、ちょっと問いかけてるわけだよね、人々に。イエス様がお説教の中で、それで使わされたのは、まあ、イスラエルの人というよりもシドンなるサレプタの一人のヤモメにのみ、まあそのたった一人のそのヤモメのところにしか使わされない。その人に救いは行ったけれども他の人のところには行かなかった。これはそのお説教を当時聞いていたユダヤ人に対してはこの説教は反発を買ったわけ。イエス様のこのお話は、でその前に何と書いてあるかというと24節ですね。また言いたも我まことに汝らに告ぐ、預言者は己が里にいて喜ばれることなし。はい、イエス様がこの街道に入ってお話をした場所は自分が小さい時育っていったそのナザレだ、ね。イエス様ナザレで生まれてなかったんですけども、でも育ってるのはナザレですね。だからナザレのイエスキリストと呼ばれたわけです。その自分のふるさと故郷にの街道に、洗礼を受けて今度はですね、この公のこの、宣教の、 務めを持ってきて、だけど人々はこのイエス様のことを小さい時から知っていたから、その地元の人々は尊ばなかったわけだよね。まあ、イエス様はそこでも言っても、預言者は己が里にて喜ばれることもないし尊ばれることもない。なぜかというと、イエス様のお話をみんな信じなかったから。なぜ信じなかったのかというと、そのバックグラウンドが邪魔をして、なんかあれはマリアの子じゃないかと、お父さんヨセフとマリアの子供で、あそこにいた我々と同じ庶民から出てきたただの人間がなんでそんなことやってるのかっていうね、そういう話ですね。だからこの22節見ますと、これヨセフの子ならずや、マリアの子じゃないか、このイエス様のお話を素晴らしいっていう人々もいたけれども、そこにつまずく人々の方が多かったですね。マルコ伝、これルカ伝ですかね、マルコ伝というところ、マルコの方の記録もちょっと見ますと、マルコ伝の第7章ですかね、そのマルコ伝ですよね、マルコ伝ですね、第6章ですかね、このマルコ伝の第6章を見ていきますとね、同じことが書いてありますね。この2節からなんですけども、2節3節をご一緒に読みましょうか。安息日になりて街道にて教え始めたまいしに、聞きたる多くの者驚きている。この人はこれらのことをいずこより得しぞ。この人の授けられたる知恵は何ぞ。その手にてなす格のおとき力ある技は何ぞ。この人は巧みにしてマリアの子、またヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ならずや、その姉妹もここに我らと共におるにあらずや、ついに彼につまずけり。でイエス様につまずいた。でもそのイエス様の教えてること、おっしゃってること、なしてる技を見て驚きはするんだよね。イエス様のこの奇跡を行っていく力なり、その教えなり、驚きはするんだけれども、つまずいて信仰を持てなかったんですね。なぜかというと、この人はって3節あるように、この人は巧みにしてっていうのは、ね、この人は大工じゃないんだと。イエス様は、30歳まで大工やってたわけですから、お父さんヨセフも大工だったからね。でそれからヨセフとマリアってのは、あれはあそこ の自分たちの地域 の家族じゃないかと。その兄弟もマリアさんとヨセフさんの間には、その後イエス様の後にたくさん子供さんできたわけで、ヤコブとかヨセとかユダとかシモンとか、いろいろ子供さんがたくさん生まれて、あれの兄弟の一番長男じゃないかという話ですよね。それで、その姉妹もここに我らと共におるにあらずや、ね、だからついに彼につまずいた。イエス様のバックグラウンドがその地元ではこう見えてるから、それを通してこの人は なんでこんなことやってんだっていう、つまり信じなかったんですね。 それでイエス様は4節ありますように、彼らにいたも預言者は己が里、己が親族、己が家の他にいて尊ばれざることなし、
うん、まあ自分の故郷以外だったら尊ばれるのに、ここだったらね全然だ。
それから、その後でどう書いてあるかっていうと、5節、賢にては何の力ある技をも行い、たもうこと、あたわず。
あたわずっていうのはできなかったということです。
でイエス様が何の力ある技も行わなかったんじゃないんだよ、ね、行わなかったんじゃなくて、行おうとしたんだけど、イエス様一生懸命、
ね、行うことができなかった。それは人々の不信仰がそこにあったからですね。つまずいたから、ね、イエス様のことに対して、
うん、で余計な知識が、まあ、それまでの余計なあのことが彼らの信仰の目を、まあ、阻んでしまって、イエス様が見えなくなってですね、うん、だからイエス様の方も行うことができなかった。信仰がないから、この神の働きっていうのはそこに表されてもらった。
まあ
ただ、まあ、ただ少数のやめる者に手を置きて癒し、たまいしのみだから、
あのイエス様が行わなかったわけじゃないですね。一生懸命されようとしたんだけども、まあ、ほぼ神の技がそこには表されてこなかった。
で彼らの信仰なきを怪しみ、たまえりと6節にありますけれども、でそれでそこでですよ、そこでイエス様諦めたんじゃなくて、じゃあそこでイエス様どうしたか、何をしたかっていうのが一番ポイントでありまして、ここで、はい、そうした時にこの6節の後にこう書いてあるんですね。かくて村々をへめぐりて教えたもったのに、神の言葉を教えて回ったわけ、イエス様。信仰がない人々に対してするべきことは何かって言ったらですね、やっぱり教えていくということが必要です。教えを得なければ信仰を持つことできないです、うん、この教えるということは、つまり教えられる側は聞くことから信仰というのは始まってくるというローマ書にありますけど、神の言葉を聞いて学んでいく、教えるということは教えられる方は学んでいくわけ。この学ぶということがまずベースにあって、それから今度はですね、信仰というものが芽生えてきて、そしてそこに神の働きを得ていくことができるわけです。だからこのイエス様がなさったことは、かくて村々をへめぐりて教えをなさったわけです。教えたわけです。それからその教えただけじゃなくて、その教えをまたできる人を養成していったわけね。自分の12名のお弟子さんたちです。教えることのできる人々をまた育成していった、育てていった、うん、この教えるというか、教えがいかに重要かっていうことなんですね。聖書の教え、聖書の学びっていうこと、それなくして人々はですね、何か神の働き、神の奇跡を求めようとするかもしれませんけれども、それではなくて、イエス様はまずそこで、まあ、教える。だから聖書の教えというものは本当に我々にとって重要だということを、これは我々のもう命に関わる重要なことだと、いうことを、まあ、知っていく、知らされるわけですよね。だから、まあ、このマルコ伝と先ほどのルカ伝と同じ、まあ、ことなんですけど、まあ、マルコが書いてあることはルカが補ってるし、まあ、ルカの書いてることはマルコを補ってる、まあ、これも本当にありがたいことですね、はい。ですから、そこでね、本当にこのサレプタのヤモメのところにイエス様は預言者を使わして、エリアを使わして、 そしてエリアを養わせて、そして養わせながらこの女性と女性の子供さんのその家族もイエス様は守って養って、それからね、そこにあんまり書いてないかもしれないけども、まあ、その後続くんだよね、あの歴代史の話はまだもうちょっと続くんですけど、あのけれどもね、そこでこの女性は神の言葉を学んでいった、預言者をと触れていくことによって、これはすごく重要なことでありますね。まあそうしたときにですね、この12節を見ていきますと、マルコ伝の第6章の12節を見ていきますと、ここに弟子たち出行きて悔い改むべきことを述べ伝え、多くの悪鬼を追い出し、多くの病める者に油を塗りて癒され、まあ徐々にまたこのお弟子さんたち、イエス様の使徒たちね、弟子たちが今度はまたこう教えを伝えて、まあ、行った時に、だんだんとこうそこに神の技がまた起こってくるわけであります。その学びとこう比例して、ね、神の働き、神の技がそこに起こってくるわけです、ね。だからこの、昨日もある知り合いの話してましたけれども、あの神様何も起こってこないじゃないかって言ってですねあの信仰のない時にはね、まだよくわからない時にね、神様なんでいいことが起こってこないのか、何も起こってこないじゃないかと、こういうふうにあの思うところから、まあ出発ですけどね、信仰の世界、はあ、けれどもそうではなくて、我々の内面から変えられていくと、我々の知識から変えられていくと、我々の本当に神の言葉によって考え方が変えられていくということが、これがあのあって神様の働きが表されていますね。だからこのローマ書をちょっと見ても終わりますけども、ローマ書ですね、はい、あのローマ書の何章でしょうか、はい、12章ですね。いつもよく開くところです。ローマ書の第12章でありますね、このローマ書の第12章の2節をご一緒にお読みしましょうか。またこの世に習うな、神の御心の善にして喜ぶべく、かつ全きことをわきまえ知らんために心を変えて、はい、あのこの心というふうにここに書いてありますけど、これはあの言語ではですね、プシュケっていうのは頭を変えてって書いてある、頭の中の考え方ですよね、人間その、考え方が変わっていくということで、神様の働きも変わってくるわけです。あのだからイエス様は ご自分の地元に行かれた時に人々に教えをし始まったんですね、神様のイエス様の神の技をそこで働かすことができなかった、その解決策としてね、あちこち行ってそして教えた、この教え、ね、天国の教え、神の国の教え、ね、この福音の教え、この信仰の教え、ね、でこの特に我々にとってこの信仰の教えということはすごい重要なことになりまして、そして心を変えてということは自分の考え方、頭の中の考え方を変えて新たにしなさいよと、これがパウロの教会の人々に宛てた手紙なんですね。ローマの教会だけど、まあ我々の教会も一緒ですね。水取りを受けた人々に宛てた手紙です、はい、あの 水と霊、聖霊を受けて洗礼を受けても新しく生まれ変わってますから、そこは変える必要ないんですね。あと我々に残された自分で変える部分というのは、神様が変える部分じゃなくて、神様の言葉によって自分で変えなきゃいけない部分というのは、考え方なんですね。いや、考え方どうやって変えるかというと、簡単に言ってしまえば聖書的な考え方、聖書的なものの見方に自分の考え方を変えていくと、そういうこのことに、だからこのことをパウロはローマの教会の人々にももう絶対的にお勧めしてるんですね。はい、そしてこの2節ね、この考え方を変えて、変えるっていう、この変えるっていうのは変化の化ではなくて、更新するっていう行ですね。新たに変えるということは更新しなさいよって言ってるわけ。今までの考え方が悪いとか、それを全くこう変えるっていうんじゃなくて、それを更新し続けていきなさいよと。まず救われてから少しずつ我々は経験体験をしてきますから、何かちょっと新しくなってきてるわけね。救われて頭の中のものの考え方がね。でどんどんどんどんそれを更新し続けていきなさいよ。それは聖書に触れる度ごとに、我々は神の言葉を学ぶ度ごとに更新されていく。だから、頭の中の考え方を変えて更新されていく、これが我々の礼拝だって言ってるんですね。礼拝、これが礼拝の全てとは言ってないんだけど、我々の礼拝のこれは一部だって言ってる。なぜかというと、これをこの一節の終わりに、これ霊の祭りなりって書いてあるんですよ。霊の祭りということは礼拝のことを言うわけですよ。祭りと礼拝というのは同じ言葉なんですよ。言葉語源だから、日本人も、まあ、お祭りというのはよくやりますけど、あれは神様が降りてきてるっていう考え、日本人はあれ祭りって言ってる。しかも霊の礼拝だって言ってるんですよ、我々の場合は。世の中でお祭りやってるのは、あれは肉の祭りなんで、肉体を使ってやってるから、体の力を使ってやってるから、だからそれは肉の祭り。これは旧約時代もそれやってた。みこしじゃないけど、旧約時代は契約の箱を数でやってたんです。だからそれは旧約聖書の時代の礼拝というのは、肉体の力の限り神を賛美する、神を祀っていくわけ。だけども今の時代の礼拝は変更されてるわけですよ。旧約時代の礼拝のスタイルが変わったわけですよ。今は我々、今は肉の力で神を礼拝するんじゃないですか。今は霊を持って神を礼拝する。だから霊の祭りなんですね。だから霊の祭りというのは礼拝のこと言ってるね。でこのその霊の祭りっていうのは、神様を威厳で神に祈っていくっていうことは、まあ一つですよね。だからその霊の祭りの一部として、我々の頭の考え方を神の言葉によって更新していくっていうことがある。だから礼拝の中心はもちろん威厳で神と交わって祈っていくことなんだけれども、まあ、こうして聖書の言葉を我々学んでいくっていうことも礼拝なんですよ。礼の祭り、またこのそうですね。ですからこの世に習わないように、まあ、この2節にありますように、この世の中の人の考え方、生活の仕方、間違ってることたくさんある。なんで間違っているかというと、幸せになってないから。それで簡単に言ったらそういうことかもしれない。でもそういうことを絶えず我々は毎日毎日更新され続けてるのかもしれないですけど、世の中のいろんなメディアによって。だけどね、それをね、この世に習うなって書いてある。ここにこの世の中の人の考え方を真似するなって言ってるわけ。で、もし私たちの中に世の中のああいう人のようになりたいとか、こういう人のようになりたいとか、こうならなきゃいけないとか、ああならなきゃいけないとか、 こうしなきゃいけないとか、ああしなきゃいけないとかいう考えが入ってきたらですよ、それよく吟味した方がいいですね、うん、はあ、でそうならなきゃいけないと思ってなったからどうなのって話でもあるし、なったから別に何も幸せになるわけでもないし、幸いになるわけでもありません。ただ幸いに見えるかもしれません。幸いに見えるということと幸いであるということは全く違います。それは見えることばっかりを求めてしまう。これは祝福でもないし幸いでもないですね。我々がならなきゃならないのは自分自身にならなきゃいけないですよ。神様が作ってくださった自分自身、神の言葉によって、そうですね、それは欠点が、たとえ自分の中に自分が欠点だと思うことがあったとしても、それにならなきゃいけない、それを受け入れなきゃいけないですよ。それは魅力だから、その人の個性だから、はあ、そうですね、長所とか自分の中に完璧なものはないとしても、まあ完璧になったとしても、たとえ自分が完璧になったとしても、それは人を癒すことはないです。まず逆に言うと、我々完璧完全な人を見て癒されるでしょうかっていう話、そうですね、むしろ欠点のある人の方が自分を癒してくれるわけ、だもちろんそういう人をこう上から目線で見ちゃいけませんけどまあなんか見やすいとかありますね、弱いものを持っている人が、欠点を持っている人が自分を癒してくれるっていう現実に目を留めなきゃいけない。だからイエス様もこの地上に来られた時に、目立った立派な姿で来たんじゃなくて、彼は麗しき姿なく美しき形なく、ね、我々の慕うべき見栄えなしと書いてある。そういう形で来られたから、それが人々を慰めていった、癒していったことになるんですね、だからそれを、まあ、地元の人々は、まあ、どちらかというと上から目線で見て、まあ、言ってしまったんですけども、まあ、我々はですね、この世に習うな、この世のこのね、考え方はあんまり真似していいものはないんじゃないかと思うんですよ。ありません。真似ていい、むしろ我々の中に最高のものがあるわけです。我々の中に精霊が、でそれが、そういうことも我々の考え方の更新なんですね、聖書的に見ていって。そうですね、私たちが本当にね、まあ、理想とするものがあったとしても、それ世の中にありません。自分の中にあるんです、それは。そのことを見て、そして、そうですね、神の御心の善にして喜ぶべくっていうね、ことが書いてありますけれども、まあ、神様が喜ばれることは何なのかということを追求していけば、自分自身に、神様の与えてくださった自分自身になっていくということです、ね、誰かになることじゃありません。誰かの真似することじゃありません。そして、かつ全きことをわきまえ知らんために、そうした時に自分のね、完全性っていうのは自分自身にあった時に、これはもう一生の我々の追求すべき課題、なのかもしれませんけども、自分の中にあるものを掘り下げていって、掘り出していって、そして、神様の、そうですね、作られた自分自身というものを最大限に発揮していく。これは生き生きとして生きますよね、人生が、ね、私はね、私であるっていうね、私は私であってよろしいということですね、いや私は私でなければならないわけですね、神様もそう言ったんだろう。モーセが名前を聞いた時、私はあるというものだ、ありってあるものだ、ですから、この全くね、頭の考え方ね、思い考え方、水取れを受けて救われた人が変える部分っていったら、そこしかない、まあそこが一箇所、そこしかない。 そこしかないっていうと、まあちょっとあれ、まあそこが一箇所、まあ二つしかないです。言ってみる。ここで言われてることは二つ。一つはその頭の考え方を変えなさいっていうこと。もう一つは、この一節に書いてあるように、おのがみを神の喜びたも清き生ける供え物として捧げなさいっていう、これがもう一つですね。はい。つまり、この考え方と行動が聖書的に変わっていくっていう、この二つ。神に従っていける行動と、それから自分の頭の中の考え方、ね、この2つを変えていきなさい。これが水取りを受けて救われた人がやることはもうこの2つしかないです。言ってみれば、でこれをこの神への礼拝だの、これ礼拝の一部なんです。ですから、まあこのことがローマの教会に宛てたパウロの手紙の中に あることなんですね。だからこれは我々に宛てて書かれた文書であるっていうことです。旧約聖書は我々のためには書かれてますけども、我々に宛てては書かれてないです。旧約聖書は、旧約聖書を読んで直接それを私に宛てられた神の言葉だと思ったらこれ間違いです、旧約聖書に書かれていることは今の私の生活している私の何かの形として影として書かれているから、それを何なのかというふうに、まあこの換算するというか変換しなきゃいけないです、旧約聖書に書かれていることをそのままやることは間違っていく、エホバの証人みたいな人たちになってしまうとか、まあ完全なる勘違い、間違いですね、だ旧約聖書に書かれていることは我々に当てて書かれたものじゃないから、だから我々当ての言葉ではないんですよね。神の言葉ではない。だけどもそれは必要なんですよね。なぜかって我々のためにあるから、我々のためにあっても我々に当てては書かれてない、その違いをちょっと知らないように。新約聖書のこのローマ書は我々当ての手紙なんですよ。これ宛先は私たちなんですよ。水取れを受けた信者の方々に宛てた手紙なんですから、我々宛てなんですね。だからローマ書以降はものすごく重要です、そういう意味において。そうですね。ですから直接私たちに宛てられた手紙、私たち教会に宛てられた手紙だと思ってこれは読む必要ある。だからこれ世の中でもそうだし、聖書の解釈において最も間違いやすいのは誰に言われている言葉なのかという、ターゲットが間違えると解釈も間違えてます、ね、だから旧約聖書は我々じゃない、あれユダヤ人に向かって書かれているという旧約聖書は当てて書かれている。だけどもローマ書以降は異邦人教会に向かって、我々に向かって書かれている、世の中の人の言葉でもあの人はこう言った、この人はこう言ったって言うけれども、一体誰に向かってそれ言ったんですかっていうのを、これをですね編集されてカットされるともう何でも、もう悪用されてしまうことありますよね。でそういうことやってるのがマスコミだからまあそれを聞いて、ああこうだこうだってこう一喜一憂しないようにしなきゃ、人のそういう編集の言葉に載せられないようにしなきゃ、誰に向かって言ったのかと、でいうことをしっかりとこれをですね見ていかないといけないのが、聖書もそうなんですよね。聖書の解釈もそこ重要なことで、だからユダヤ人に対して言っているのか、これはユダヤ人以外の我々教会の真の教会、救われた人々に対して言っているのか、複数と単数でも変わってきますからね。聖書のその新約聖書の書簡読んでも、あなたと書いてあることとあなた方と複数で書いてあることは違いますね。あなたはと書いてあったら私個人 として受け取っていかなきゃいけないけれども、あなた方と書いてあったらこれ教会全体とに対して言われていることだから、だから世の中のキリスト教会はもうそこはもう間違いが多いんですよ。例えば昔からキリスト教っていうのは自分の体を傷つけてですね、そして、言ったらですね神様がその人を許さないというこういうような 受け取り方をしてますよね。それはなぜかというと、あなた方は神の宮だから、神の宮というのはこの肉体は神の宮、神様が宿っている神の宮だから、それを傷つける者は神様を許さないと、こういうふうに、まあそういう、だからそういうふうに解釈するわけで、世の中のキリスト教会は。けれどもそこはあなたと書いてないので、よく読むとあなた方は神の宮だと書いてあるんですよ。あなたは神の宮だと言ったらその肉体のことですよ、ね、けどあなた方はと言ったらこれ教会のことなんだよ。つまり教会を乱したり教会を撹乱したり教会を妨害したりする人は神様許しませんよと言ってるから。これだけこの複数、まあ外国の場合は S がつくかつかないかと、複数ってつくかつかないかで解釈と全然違ってる。間違って解釈して間違った教えを広めてしまうっていうことがあるわけですよね。だから誰に向かって言われてるかっていうのはすごく重要なことです。まあ一つご一緒にまたお祈りをしまして、